幸せの鍵というのを、まあ、つけました。幸せっていうのはある意味で鍵のようなものが見つかればいいんですね。まあ私最近っていうかここ、まあ、1年まではいかないんですが、非常にですね、人生とは一体何なのかとか、人生を幸せに暮らす意味で自分に何が不足しているのかっていうようなことをですね、かなり相談も受けますし、そういう講演も増えてきたんですね。そこで私が感じるのはですね、非常につまらないところで引っかかってるっていう、まあ、感じとしては喉に骨が刺さってるっていう感じなんですよね。ですから、まあ幸せっていうのはそういう鍵を開けるということが非常に重要であると。だから全体を直すっていう必要はなくて、その鍵だけ開けるわけですね。だからつまり家に入るときに鍵一つなかったら家に入れない。目の前に大きな自分の家があるのにそこに入れない。鍵一つなかったら入れないっていうようなことみたいな感じなんですよ、幸せっていうのはですね。それから、まあ、昨日やったんですけども、金曜日の午後9時からネットでですね、幸せ砂時計っていうのをやってるんですが、この幸せ砂時計っていう時の砂時計ってつけたのはですね、やっぱり幸せっていうのは鍵が必要だということと、もう一つは脆くて壊れやすいってことなんですね。ですから、まあ、砂時計が終わるまでにまた幸福になるように考えなきゃいけないっていう面があるので、幸せ砂時計というふうにはつけてるわけですね。すいません。それで、まあそういうその鍵のようなものっていうのが、まあ、いくつかあるわけですね。まあ200個ぐらいありますかね。自分の人生が幸せになるための鍵ですね。私が時々言ってる大脳皮質に 30% の空間を空けとくなんていうのも鍵の一つなんですけど、こういったまあ鍵がですねあるわけですね。それで、まあちょうどそれそうに思ってたらましたらね、昔読んだモースの日本人の住まい、モースっていう人はですね、明治2年だったと思うんですけど、明治2年に横浜に上陸してですね、アメリカからですね、船で横浜に上陸して、それからできたばかりの横浜汐留間の汽車に乗って、ずっとこう上京したわけですよ。北に登ってきたわけです。その時に、まあ、モースが海の方を見てたら、そういうことにならなかったと思いますけど、陸の方を見てたんですね。そしたら大森あたりに差し掛かって、大森の崖にですね、貝塚の跡っていうか貝のね、跡が見られて、それでまあ貝塚のモース、それをまあご研究されてですね、貝塚のモースと言われるようになったわけでありますが、二枚貝の研究者ですね。でその人はまあ日本に来て非常にこういろいろ日本に感心しびっくりし、そしていろんな本を書かれてですね、すっかり親日家になっていただいたわけですが、まあその本の一部にですね、これも渡辺教授さんの本の一部から取っておりますけれども、鍵をかけの部屋の机の上に私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても、触っていけないものは決して手を触れぬと、まあ、こういうふうになりますね。この文章にはいろいろモースがですねびっくりした内容が含まれておりまして、またここにですね、私の読んだ本ではここに絵が、そのモースが描いたか誰が描いたかスケッチの絵が入ってましたね。日本風の和室ですから、モースがいない時は襖が開け放たれておりますので、誰も見れるし誰も入れる。そこに小さな日本風の、そうですね、奥行きが30センチ、幅が40センチぐらいの座って、本を読む書券機って言いますか、机があってですね、その上に小銭がこうちょっと置いてあるわけですね。そこに私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いはっていうのはですね、まあ子供ってのは大体飴玉買いたかったりするわけですよ。それから召使いは一般的には貧乏なわけですね。まあそういう人たちが一日に数十回、まあ人の座敷に入る。日本人っていうのはプライバシーってのはそれほど重要視しないんですね。なぜプライバシーが重要じゃないかっていうと、やましいことをしないっていうことが前提だからなんですね。両方ともやましいことをしないんですね。 その部屋のに住んでる人もやましいことをしないから、どうぞ、いつでも入ってくださいっていう感じなんです。から部屋に入る人も物を盗んだりなんかしないので、両方ともやましくないので、数十回勝手に出入りするわけですよ。これが日本の日本流なんですね。でところが、例えば逆にですね、襖の向こうで女性が着替えてる時に絶対に開けなかったんですよ。女性は着替える時に鍵をかける必要がないんですよ。要するにそういう失礼なことをする男性は殴られるっていうだけなんですよ。殴られるとね。だから、素晴らしい日本だったわけですね。それが次に書いてある、触っていけないものは決して手を触れぬということに表れておりまして、これは、日本文化っていうのはですね、世界で独特なんですけども、してはいけないことはしないっていうのが基本にあるんですね。してはいけないことをする人間は恥ずかしいんだっていうことなんですね。だから別に警察が、いて捕まえるとか捕まえないってことではないんですね。日本人の考え方は自分のプライドとしてしてはいけないことはしない。これはいろんな言い方がありますね。お天道様の下では嘘をつかない、これはやっぱり日本の文化ですね。それから、もしも約束を破ったらお笑いになって結構です。だからそのヨーロッパとかアメリカみたいに日本人は下品じゃありませんからね。だから契約書を交わさないといけないとか、契約を破ったらどうするなんてことはいらないんですよ。約束を破ったら笑うんです。で、自分の人生として人に笑われるのが一番恥ずかしいんですね。人に笑われるのはいいことをして喜劇をやって笑われるのはそれはいいんですよ。そうじゃなくて恥ずかしいことをして笑われる。お金を借りて返さない、ね、言った約束を守らない、当然日本人としては守らなきゃならないことを守らない、人に対して存在な口を聞く、そういうことをやったらですね、それはお笑いになって結構です。お笑いになるってことが人生の恥辱なんですね。侍になりますと、武士になりますと笑われるようなことをやったら腹を切って死ぬんですよね。それから笑われるようなことを相手からされると相手を切っていいんですね。そういうこの恥の文化つまりしてはいけないことはしないしてはいけないことをしたら笑っていただいて結構です、自分は死にますと、これが日本文化の基本なんですね。それによってモーセがびっくりした、鍵をかけぬ部屋の机の上に私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても触っていけないものは決して手を触れぬと、いう文章となって現れております。モースはの文章で、その他に私が非常に印象を受けたのはですね、モースが日本に入ってしばらく経ってアメリカから医学博士の確かメリーとかいうですね、女性がですね、東京に来まして、できたばかりの東京に来ましてね、それで2人で人力車に乗ってどっかに行く途中にですね、道端で、女性が若い女性がですね、弱みつまりたらいの中に入って、全裸でたらいの中に入って体を拭いていたと。それを見て、モースはびっくりしてですね、おっと、道端で女性が裸で風呂に入ってるぞと言うんで、驚いて隣のモースに、メリーにですね、ちょっとあれ見てくれよと、あんなことやってるよっていうふうに言った。それで、モースもメリーも、娘の方に見た。娘さんは恥ずかしがって背中を向けた。ところがその時にモースがちょっと書いてるのは、私たちはそのようにして裸になって弱みをしている女性の方を見たけども、そやなと書いてあったと思うんですね。その頃ちょっと階級的な意識もありますから、その当時の表現が不適切でもそれを現在隠す必要はないんですが、そやな、私たちの人力車を引っ張っていた妊婦2人ともですね、全くその女性の方を見なかったっていうんですね。それでモースはその時に言ってるわけですよ。野蛮なのは日本人、道路で弱みしてるから野蛮だと思ったわけですよ。しかしモースは考え直したわけですね。道路で弱みすることが野蛮なんではない、その道路で若い女性が弱みをしている姿を見ようとする自分たちの方が野蛮なんだ、そうじゃないか ってモースはそこで思いを馳せてるわけですね。これは日本文化というものに対してモースがやっと分かってきたということなんですね。裸で弱みするのが野蛮ではない。問題なのは裸で弱みをしている娘さんの方を見ようとするその文化が野蛮なんだ。で、私ちょっと後半はですね、少し宮本教授さん、渡辺教授さんの、本なんですけども、ちょっと記憶がおぼろげなんですが、彼はさらにですね、アメリカの海岸に行くと肌をできるだけさらそうと、そして男性の気を引こうとしている女性が多い。それは私は今まで何とも思わなかったけど、考えてみれば非常に下品な文化だとですね。男性の劣情ですからね、性欲ですから、劣情を呼び覚ますために女性が肌を露出する水着を着て海水浴に行く、それを我々は見て楽しむという文化はですね、日本人の文化に比べていかに野蛮であるかということに気がつくわけですね。今の日本は本当にもっと本当にすっかりその欧米のその野蛮な文化に染まってしまっているわけですよ。したがって、もうビキニなんていうものも出てきて、それで週刊誌を開けると、これまたこれはもう行き過ぎて日本だけと言われるんですけども、いわゆるヘアヌードと写真というものがあったりですね、そのうちセクシーな、もっとセックスを直接的にしたような写真が週刊誌に出るかもしれないですね。それにいろいろ理屈をつければ、人間は理屈がつけられないわけじゃないんですけども、明らかに文化の衰退ですね。私たちは素晴らしい日本だったものをですね、どんどんどんどん明治維新以来崩しているわけですね。そうかもしれませんね。人間というのは、豊かになってくれば心が貧弱になってくるわけですね。私の尊敬する先輩がですね、武田先生、どうも金プラス心イコール一定という法則があるんじゃないですかと私に言いましたね。つまりお金と心を足すと一定になると。だからお金が増えてくると心が貧弱になる、心が豊かになってくるとお金はそうそう得られないということですね。私はテレビを見て割合とこう人気のある芸人でも素晴らしい芸人おられるんですよ。さんまさんなんかその一人ですね、素晴らしい芸人を追われて、お金もあるけど芸もいいと心もあるっていう芸人さんはいるんですけど、平均するとやっぱりお金プラス心イコール一定かなと、いうふうには思うところがあります。